祈りの異言の祈りの輸液という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。異言を話す者は徳を高めますと言われます。予言をする者は教会の徳を高めます。異言をたくさんすると神様が予言を与えるんです。その予言を私たちが教会に語るとこの教会の徳が高まる。だから私たちが異言をすることをやめてはいけません。異言がよく神様によって霊的にこう分かるように信じるように解き明かしてくださる。そうすると自分が徳が高まるんです。その徳が高まってそれが御霊によってこれを解釈するとこれは教会が祝福されるんです。異言というものは何か。聖霊が私の霊を通して祈るんです。これが聖霊が祈る。いやーこれは本当に光栄でしょ。皆さんの中で聖霊が祈る。皆さんの祈りではなくて聖霊が祈る。だからこの御霊もローマ書8章26、27を見ると御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださる。だから私たちが弱いんです。しかし聖霊は全能者です。全能者が私たちが私たちをどのように祈ればいいかわからないんですけど聖霊様が助けるんです。御霊ご自身が猶予もない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。だから人間の心を探り極める方が御霊の思いが何かよく知っておられます。だから御霊がね私たちのために祈るんですね。祈ることよく分かってます。全能者が父がよく分かってる。だから御霊は私の御心に従って神の御心に従って聖徒のために取りなしてくださいます。だから人間が御霊によって祈るとどんどんどんどん徳が高まる。まあ追い越すデモと言ってるんです。徳が高まる高まるデモと言ってるは高く高く立てられて信仰が高く高くなっていくという意味です。信仰の家がどんどんどんどん大きく大きくなっていって皆さんの信仰がね聖霊の信仰と似てる。だから神様が私たちに神を信じなさい。その意味は神様の信仰を持ちなさい。神様の信仰を持ってあの山に向かって海に入れと言われたらその通りになると言われます。このように御霊は私たちの信仰を高めてくださるんです。だから自分の徳を高めというものは信仰が御霊と同じくなっていくということです。第一番目、異言の祈りをすると霊の人に変えられます。聖霊が祈るからです。聖霊様が祈って私の思いね、私の思いで私たちが虜になってるんですけどそれを引き取って霊的な存在にしてくださる。霊の世界に連れていくんです。だからもう言葉で表現ができないほどの祝福ですよ。私たちが霊的になって天国にこの行ってるんですね。パウロが第三の天を見て帰ったと言ってるその部分ですよ。だから天国で主の御座があって主の御座のところで私たちが祈るんです。御霊が私の霊を連れて行って祈らせるんですね。だからこの御座で私たちがこの主の前に私たちの祈りをするんです。祈りヨハネの福音書中7章のようにね自分から始めてどんどんどんどん自分の周りを円を描きながら広く広く祈るんです。神様が私を通して御座の中で取りなしの祈りをする。 鳥なしの祈りをするときにもう深いうめきを私たちが感じるんですね。祈ってるとき急に涙が出る。何の理由かわからないのよ。だから聖霊が鳥なしの祈りをしてるそのことですね。だから皆さん、この皆さんから始めてどんどんどんどん、この周りの人たち、家族、教会の牧師、教会の兄弟姉妹たちのためにいい言で祈るように、主の名によって祝福します。いい言で祈ると私たちがどんどんどんどん自分の自我、個室がどんどんどんどん弱くなっていきます。自分が、내가、この自分の願いは私たちがもう堕落したその知性を、感情、意思を持ってるから、肉的な祈りをよくします。あなたの口を大きく開けよと、そのように主の御言葉を握ってね、自分が今祈ってはいけない部分をね、祈るんですよ。口を開ける。小さな子供がね、大学生の帽子を、服を求める、そのことと同じ。ただ自分の心、目標を貫くために断食をしながらただをこねるんです。ああ、私にくれと、むちゃくちゃそれを断食しながら自分の、意見、自分のあれを、条件を貫こうとする。これが祈りではありません。祈りは御霊が私たちにこの天の父の御心を教え、それを導くんです。だから私たちが今祈った祈ること、後に祈ること、今すべて何を求めればいいか、それを教えるんです。だから御霊の祈りは霊の世界の祈りになるんです。まだ祈るとね、私たちのアダマにあったその御言葉がこの胸に来るんです。胸に来るというものは信じるということよ。信仰が出られる。だからもうものすごい信仰が異言で祈る時に与えられるんです。さっきも言ったように山に向けて私たちが言うんですよ。山よ動け、問題の山よ消え去れ、太陽よ止まれ。ヨシアがそのように大胆な心が生じるんです。そして御言葉を読んでる時に私たちに神様が信仰を与えて、よくアーメンができるようにしてくださるんです。だから自分の中で神様の御言葉が吸収する、霊が魂を教えた通りに吸収する、これがアーメンですよ。アーメンしない人はこれは動きがあんまりないからよ。主の御言葉に対してアーメン、そのようにね、そうすると本当に信仰が火のようにここに燃えてくるんです。だから私が異言をよく強調し、皆さんに異言の祈りをさせるんですけどね、異言を語ると人が素直になる。御言葉に対して素直になる。皆さん、思春期の子供たちをどのように教えるんですか。もう小学校まではよく親についてくるんですけど、中学高校になると頭が大きくなって反抗するんですよ。だから皆さん、この小さい時から子供たちに異言を教えることが重要です。異言を教えたら自分の上に御言葉があって、霊があって自分を導くんだということが分かる。それで親の権威が分かる。そのような上の秩序が分かる。そのようにして で思春期の子供たちを教えることができる、うん、だから自我というものが一番強い、そのような人に異言が語るように、まあこれは自我が強い人は異言があんまり語らないんですよ、うん、自分が強いからこんな変なこれをラララそれをどうしてするかという批判的な心があるからです。けど異言は御霊が皆さんを通して語る祈りであります。また2番目は悔い改めですね。悔い改めがよくできる。神様が人間を作る時に、作られた時に霊、魂、それで体を作りました。秩序があるんですね。聖霊が私の霊に語る、あなたは神の子だよ、御言葉を語るんです。そしたらこの霊がアーメンとして自分の魂に命令するんです。そうすると魂がこれをよく祈った人はアーメンとそれをよく受け入れるんです。しかしこの魂はサタンがこの肉体を通して私たちの魂を掌握したから、肉体的な価値観を持ってるんです。肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの、そのようなこの世の価値観であるんですね。だから御言葉がこう私たちに下ろうとするときに、この魂が服従しないといけません。魂といったら私ですよ、私、自我というもの、それが受け入れることを、受け入れることを悔い改めと言ってるんです、うん、自分のマイウェイを知ったこと、それを捨てることです。固執を捨てること、これを捨てるように主が十字架で私たちの悔い改めた自我という部分を全部ご自分の体で受け入れて十字架にそれをつけました。それで祭壇の火でそれを燃やしました。これはもうイエス様はその十字架、父の心を私の心ではなくあなたの御心ままにしてくださいと祈って十字架に上がったんですね。私たちもどうして私が犠牲するんですか、どうして私がこんなことを受けるんですか、自我がそのように反発するんですけど、私たちがこの祭壇を見ながら、十字架を見ながら、主よ、私の自我がこの十字架で殺されたように殺してください、自分を否認して自分の十字架を追ってイエス様についてこないものは私にふさわしくないと主が言われます。だから私たちはキリストと共に十字架につけられたとパウロが宣言しました。私が生きてるんではない、私のうちにキリストが生きる。だから死ななければならないよ、自分の魂が。それを魂が霊の言葉聞く、御言葉が、じゃあ私があなたを許したようにあなたも許しなさい、私があなたを愛したように愛しなさい、いや嫌です、あんな常識がないものを許すことはない、そのような、ね、反発をするんですけど、どんどんどんどん私たちが砕かれて悔い改めて、ね、御霊の声を聞いて、その感動を覚えるんですね。これをあなたが大切なあのものだけど、あの人にあげなさい、いやいやです、私も市長ですしかしね、それを御言葉で従順してみると素晴らしいことが起こるんですね。喜びも起こるし、奇跡が起こるし、ああぴったりだったと、そのようにね、それでどんどんどんどんどんどんどんどん、自我というものが死んでいくんですよ、うん、それを私たちにもっと与える、それが 御霊の祈り、異言ですよ。だから御霊の祈りは深いうめきによって私たちのために取りなして祈ってください。深いうめきによって私たちが悔い改めないまま、ああ私は私の道がある、マイウェイ固執しようとする、信仰生活が長ければ長いほど祈らなかったらね、そのようにマイウェイが強くなる。私も全部知ってる、それは全部知ってる、そのようになってしまうんですよ。とってもとっても難しくなる。だから柔らかさが必要。それは子供のように、私たちが子供のようにならないと天国に入れない、だから柔らかい心、それは御霊といつも接していつも一緒に歩く、そのことが必要です。そうすると御霊が私の魂にそっちを教えるんですよ。そっちを悔い改める。だからね、悔い改める旋盤というものがあるんですけど、それはサイズがないんだよ。幕屋の中で全部サイズがあるんですけど、この旋盤だけがサイズがない。いくら悔い改めても、いくら主が許してくださいます、7の70回でも。だから私たちが聖霊の教えを受けた時にすぐ、ああ分かりました、許してください、そのように、あの聖霊様はこの10回を通して教えるんですよ。これ旋盤ということは10回です。この聖堂という鏡ですね。もう1から4は神様を愛すること、ここから主は隣人を愛することです。だから悔い改めというものはね、神様は私が本当に愛してるか、愛するという表現がどのように現れるかというと、恋愛ですよ。恋愛と祈り、ね、安息日を覚え、それを聖なる日とせよ。皆さんは空上を拝んでないからね、だから恋愛が主を愛する表現ですよ。また隣人、あなた自身のように愛せよ、この愛。だから聖霊様は私たちにその部分をいつも触ってくださるんです。これで悔い改めるように、皆さん悔い改めが祝福であります。3番目は感情です。感情、私たちの感情というものは、自我の感情は自分の見解というものをいつも感じて、以前サタンに騙されて神様から離れた、その時こう感じたものが全部記憶に残ってる、潜在意識の中で。それで同じような環境を見ると恐れが来る、心配が来る、もう失望、怒り、このような感情が複雑にある。しかし聖霊様は臆病の霊ではなく、私たちに愛と力と慎みを与えてくださる霊であります。だから聖霊様と私たちが交わりをすると、この感情がね、聖霊様の感情に変わる。そのように私たちが聖霊様と交わりをする方法が何か、聖書はこのように教えます。イザヤ28章11節12節見ると、まことに主はもつれた舌で、もつれた舌、これはステマリンリプスと言ってるんです。プープープー、ラララタタタトゥトゥトゥ、そのようなことがもつれた舌です。また異言、外国の言葉、これはもう主がどうして外国の言葉を語るんですか。異言ですよ、霊の言葉で、この民に語られる。主は彼らに、ここに憩いがある、この異言、もつれた舌に憩いがあるって、疲れた者を憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。異言を一番嫌がってるんですよ、魂部分が強い人は。 どうしてあんな変な言葉ラララタタタするか、それが何の意味もない、意味もわからない、わからないから主がさせるんですよ、うん、この第二の空地を突破する力はそこにある。聖霊が私の口を通して語るんだよ。だから聖霊様が私たちの中でこの祈る時に異言が出るんだよ。私たちはもう、ああこのもつれた舌、子供のような声、うん、これが霊の声ですよ、霊の声、うん、だからこれを通して主が語るんです。語ったら心の中にね、憩いがある、また休みがある。不思議ですね、心の中でいやいや、もう怒り疲れ、それはどうしてですか。自分が自分を思うからよ、道が見えない、環境を見ても、だから疲れるんですよ。しかしこれを一旦全部遮断して、全能者が私を通して、ね、もつれた舌で語る、その時私たちの中であったものが全部消えます。主が人工掃除機のように全部引っ張って持っていきます。食べんとんわからん体験してみないとわからないの、皆さん。これがね、本当に私たちの中で起こるんですよ。それで入れ替えるんですね、私の複雑なもういやいやイライラしたものが全部移され、精霊のシャロン、力強いその感情が来るんです。どんな環境でも動かない、経済がどのようになっても関係がない、なんとか主が全てを突破させてくださる、全て益にしてくださいます、その思いがくく握るね。だから私たちが異言を語るとき、私たちの心が全ての不安、イライラ、絶望、嫌な心、傷、恐れ、それが潜在意識の中であったものが全部引っ張られるんです。こうね、掃除機あるんですね、シュー、夫だけ何が起こるか、全部きれいになる、うん、土曜日朝は私が全体をこの掃除をしなければならないだからアメリカの教会団体がね、精神科医者たちに依頼をしました。この異言を語る人のそのあれを統計ですね、全部統計を出したら異言を語る人の中には精神的な病気がないということですね。 YouTube にそれがあるから聞いてみて、異言ということと、ね、私たちのストレスがね、本当に神様によってそれが全部解決されるという、うん、どんな方法で解決されるかはもう私たちが理性ではわからない。とにかくイザヤ28章で約束した通り、ね、シューしたらきれいになる、これと同じ異言を語るとそのようになるんです。そして私たちに何が起こるか、未来のこと、家族に何が起こるかわからないけど、主が異言をさせてそれを止めてくださるんです。だから異言の内容はよくわからなくてもそのような現象が起こるんです。まあうちの教会に徐永基先生と一緒に来られた김낙형장로가います。その長老は今歯科医者をされてるんですけど、その方はベトナム戦に行きました。 それで、お母さんは読み者幹事さんでしたけど、朝この洗濯物を洗濯してるその時に心の中で祈らなければならない、何の理由かわからない、けど聖霊がね、深いうめきを、早く祈りなさい、だからわけわからないけど異言出して祈るんですね。もう不安と恐れがあったんですけど、どんどんどんどんどん祈ったらそれが薄くなって、あとは深い平安がなりました。それで忘れたんです。ベトナム戦に作戦に行ってたその金納健さんがお母さんに手紙を書きました。何日朝何時私が作戦に行きました。その時天から声が来ました。ひれ伏せという声でした。それはわけわからないままひれ伏したと。それでそこで爆弾が落とされて、部隊が全部死んだんですけど自分だけ残ったという手紙です。そのぴったりその時間帯ですよ。その日にちその時間帯、これが皆さん異言の祈りよ。皆さんの家族、皆さんの事業、皆さんの全てを守るのがこの祈りにあります。ブレンドピックスという今牧師先生になってるんですけど、4ヶ月前大統領がトランプ大統領が襲撃されること、この右の耳をこう銃弾がね通ること、それをある YouTube のところに出てその予言をしました。4ヶ月前ですよ、その襲撃がある4ヶ月前、同じそのところに銃弾が耳を通ったんですね。あの先生は大きい教会を掃除をする掃除担当でした。その掃除をしながらもいつも異言で祈ったそうです。人々がどうしてこのように予言ができるんですか、いろんなことを主が見せてくださるんです。今韓国に対しても日本に対してもいろんな予言をされてるんですけど、どうしてですか、どうしてこのようにあなたの目には見えるんですかと先生はこのように言いました。私は異言、まだ御霊によって御霊の中で祈るからそのように見えます。私はいつも異言で祈ってます。それで私の霊の目がこのように見えるようになりました。私は一日一日生活の中で 80% を異言で祈ってます。わあ、80% ですよ。祈りはほぼ 99.9% 異言で祈るし、自分が歩きながら静かな場所で運転しながら仕事しながら全て異言でこうやるって、皆さんこれが習慣にならなければならない。私たちも経験というものは練習だと言ってる。第一テモテ6章8節に、ね、肉体の鍛錬も有益があるんですけど、霊的鍛錬、訓練、練習ですね。だから私たちがずっと異言を語ること、これが霊的筋肉をつけるんです。だから皆さんあらゆるところで異言で祈るように、ね、心かけてください。私たちの中にはね、目に見えないんですけど、天使が、イエス様を信じる人々には天使が取り囲んでるんです。しかし悪魔も悪霊たちがこうついてくるんですね。それで私たちの口からどんな話が出るか、じゃあ んと見守ってるんです。否定的な言葉が出ると、まあ、録音するかとにかくもうその機能があるみたい。それでそれを持って自分たちの作戦会議に入るって。だから口の言葉が自分の運命になるんですよ。自分の一緒になってしまうんです。不平不満したり落胆したりそれを喋ったらそれをちゃんと聞いてそれをもっと極めるようにする。それで麻薬まで走るように。だから私がこれを聞いてね、日本は選挙師の何だということを言わなくなった。もうたくさん悔やられてみました。私は日本はもうなんか否定的な言葉を言ったこと、韓国からせっかく祈るために来た人たちにどんなに日本があったか難しいかとその話ばっかりしました。本当に愚かですね。それをちゃんと見るんですよ。ちゃんと聞くんです。録音します。そして主にこれを提出するんです。그김예슈른가こんなこと言った。私たちが言葉で言った通りになります。だから絶対否定的な言葉を言ってはいけません。私たちが言う言葉は異言ですよ。異言を語ると敵が知らない。この言葉が何の意味かわからない。ただ主だけが知っておられる。それで主が御使いたちにツツトントンツツトントン霊の言葉で教える。それを助けなさい、教えなさい、導きなさい、まだ事業を助けなさい、祝福しなさい。物質的にも困らないように、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。そのように御言葉通りにしなさい。じゃあ祈りましょう。御言葉を覚えて祈りましょうね。じゃあ祈る前にね、ハレルヤ賛美しましょう。ハレルヤ賛美。ハレルヤがね、異言を語るのにものすごく力ある賛美ですよ。ハレルヤ、ハレルヤ。